皆さんおはようございます。4年後の2020年に開催される東京オリンピックを前に、海外からの訪問客の増加などで英会話取得に関心を持つ層が広がって、英語ブームがまた日本でも再来しているそうです。英語ボランティアガイド初級コースやボランティア通訳ガイド養成講座など、ボランティアとして海外から来るお客さんたちをおもてなしするための英会話習得に1人2万5000円から5万円ぐらい、投資してですね、勉強されている人があると新聞の記事で読みました。また2年後の2018年から小学校3年生以上の英語活動の必須化、そして、上級生5年生6年生では成績がつく正式教科としての英語教育の必須化が導入される予定です。中学校高校大学でも従来の読む書く話すだけの英語教育に加えて、英語で聞くことが強調されて、覚えて学ぶ英語教育から口に出して実際に使って学ぶ実践型の教育に方向を転換させているようです。このようなニュースを聞いて、私自身も英語教育に熱心だった母親に、小学校4年生5年生の頃に外で遊んでないでラジオ英語、基礎英語でしたかね、聞きなさいと言われて、その当時床の間にラジオが、どういうわけかところに大きなラジオがあったんですけど、床の間のところ座らされて、ラジオで英語の基礎英語や英会話を聞きました。おかげで中学生高校生時代には他の科目に比べて英語でいい成績を収めたって言いたいんですけれども、そうじゃなくて、英語は比較的得意な方でした。今更ながら50年前にこの NHK のラジオ英語講座を聞くように励ましてくれた亡き母に感謝しています。私の体験からも、英語であれ、韓国語であれ、フランス語であれ、ドイツ語であれ、イタリア語であれ、普段の生活の中で実践できる語学、習得を目指すならば、よく聞くことから始めることをお勧めしたいと思います。これから何か語学を一つマスターしたいと、話すようになりたいと思ったら、ラジオで勉強することをお勧めしたいと思います。最近テレビなどで、またはラジオでも外国人芸能人がですね、中学高校大学で正式に日本語を学んだ経験が全くないにもかかわらず、大変流暢に話している姿に驚かされます。たった数年しか日本に来てないのに、こんなに上手に喋れる人、その一人に J-POP を聞く方いますか？ J-POP が大好きだっていう方、私はあんまり聞かないんですけど、聞いてる方、マーティ・フリードマンという有名な、世界的に有名なギタリストがいます。多分このバッハみたいな髪型をした人、テレビでご覧になった方いるかもしれませんけど、この人すごく流暢な英語じゃない、日本語を喋りますよね。でこの人が言うには、日本人なのに J-POP を聴かないなんて東大元暮らしだよっていう公言するんです。そのくらい世界に日本の J-POP の素晴らしさを、伝えているようです。このマーティさんはですね、日本語を習得のために1年間アメリカのオクラホマ州立大学の通信教育を受講したそうです。そしてこの通信教育を通して基本的な日本語の文法を習得した以外は、すべて自力で日本語を勉強したそうです。そのため、コンサートであちこち日本国内じゃなくて世界中移動中の飛行機の中やバスの中で日本語をよく単語帳を作って勉強したそうです。日本のアーティストと仕事を一緒にするようになると、英語を話さない日本人の家にホームステイする機会に恵まれたそうです。このマーティさんが言うには、英語の機能しないところに身を置いて生活するのは、通信講座の授業で学ぶことの何倍の価値もある。もしホームステイが可能であるならば、これが外国語を学ぶのに一番良い方法だと述べています。 今日久しぶりに足の直人君がアメリカから戻ってきますけど、ホームステイしてきっと英語がもう相当相当上手くなったと思います。後でみんな試してみてください。私自身も16歳の時にアメリカの中西部のクリスチャンホームにホームステイする機会がありました。英語を耳からよく機会に恵まれます。そして英語だけではなくて福音を聞く機会にも恵まれました。そういうわけで私は外国語も信仰もよく聞くことが初めであると思います。今朝イザヤ書の50章の4節の後半には、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を開かせて、私が弟子のように聞くようにされると記されています。主のしもべとしてこのように使わされた主イエスの大切な特徴は、父なる神にいつも従順で耳を開いてその言葉をよく聞いていたということです。そのことを今朝イザヤ書の50章からご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して一人一人に語ってください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。どうぞ聖なる神、あなたからの御言葉をそれぞれが心によく聞くことができますように助けてください。また主よ、どうぞ語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるようにあなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいだれし、感謝して私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は旧約聖書を、今朝はイザヤ書の50章4節から9節の全般まで見てまいります。イザヤ書50章のテキストに入る前に、このイザヤ書の大切なテーマの一つである主のしもべについて記された4つのしもべの歌と呼ばれている箇所を見ていきたいと思います。この世を愛してやまない父なる神が、この世を滅ぼすためではなく救うために使わされた主イエスキリストを主のしもべとして予言している箇所です。主イエスが父なる神の従順なしもべとして使わされたことを理解するのに大変大切な箇所ですから、この4つのしもべの歌を見ていきたいと思います。まず最初に、今イザヤ書50章開いていると思いますけど、先に戻ってイザヤ書の42章ですね。イザヤ書の42章1節から4節に第1のしもべの歌が記されています。42章の1節を読みします。見よ、私の支える私のしもべ、私の心を喜ぶ私が選んだもの。私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらす。私の支える私のしもべ、神ご自身が選び支え喜ぶ主のしもべは、神の霊を受けて神の公義を、正義をもたらすために使わされます。その働きは、主のしもべとして神の公義をこの世にもたらすことであることがこの箇所からわかります。2番目のしもべの歌はイザヤ書の49章1節から6節に記されています。第一のこのしもべの歌と同様に、主のしもべがまだその母の胎内にいる時から、神がその名を呼び、主のしもべとして見出されていることがわかります。神から選び出されたしもべの召しと目標は、神の栄光を表すことです。 旧約聖書における敵からのイスラエルの民の救いだけではなくて、メシア、この世の救い主として来られる主イエスキリストの主の主イエスキリストが主のしもべであることを示唆しています。49章の1節と6節を読みします。49章1節、島々よ私に聞け、遠い国々の民よ耳を傾けよ、主は生まれる前から私を召し、母の胎内にいる時から私の名を呼ばれた。6節、主は仰せられる、ただあなたが私のしもべとなって、ヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのとどめられている者たちを帰らせるためだけではない、私はあなたを諸国の民の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする。イスラエルの救いだけではなくて、父なる神はメシアとしての主のしもべの働きを通して、この世を救うために地の果てにまで神の救いをもたらすことを、イザヤの預言を通して語っています。そして3番目のしもべの歌が今朝のイザヤ書の50章4節から9節に記されています。この箇所ではしもべという言葉は用いられていませんけれども、主のしもべとしての働きやその姿が具体的に記されています。私である主のしもべの働きが神の言葉を通して疲れたイスラエルの人々に励ましを与えることであることがわかります。もう一度50章の4節を読みします。神である主は私に弟子の舌を与え、疲れた者を言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を開かせて、私が弟子のように聞くようにされる。四つ目のしもべの歌がイザヤ書の52章、13節から53章の12節に記されています。罪の贖いのために私たちの代わりに苦しみ死んでくださる主イエスの苦しむしもべの姿がここには予言されています。イザヤ書の中心であり、そして第4のしもべの歌の焦点とも呼ばれている53章の4節5節を意味します。53章4節5節、まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。来週27日復活祭を祝う前に、今週は受難週として、主イエスキリストが私たちの罪を贖うためにこの世に来てくださったことを思い巡らします。今朝は主イエスがまだ誰も乗ったことのない老婆の子にまたがってエルサレムに入場した白の聖日を覚える聖日です。エルサレムに主イエスが入場すると、人々はホサナホサナ、主を救いたまえと言って主の入場を歓迎しました。エルサレムに入場した後、イエスは捕らえられ裁かれて、私たちの罪の贖いのために私たちの身代わりとして十字架にかかってくださいました。この救い主の受難を覚えるのが今週の受難週です。第4のしもべの歌は、私たちの咎のために砕かれた主イエスの体、私たちの救いのために流された主イエスの血潮によって、私たちの罪が許され清められ癒されたことを覚えるために、大切な主のしもべの働きを記しています。50章に戻ってもう一度詳しく見ていきたいと思います。まず50章の4節、第3のこのしもべの歌から主のしもべの特徴を詳しく見ていきます。まずこの50章の4節にある主のしもべの特徴は、神の弟子、神から教えを受けた者としての姿です。イスラエルの人々を言葉で慰め励ますために、神は主のしもべに語るべき言葉をその下に与えられました。忠実なしもべが主人である神の言葉をきちんと聞くことができるように、 神はしもべの耳を開かせました。語学習得と同様に、神の御心をよく知るためには、弟子としてしもべとして主人の言うことを朝ごとによく聞く習慣を身につけていかなくてはなりません。次に50章5節6節を見ていきます。すでに第4のしもべの歌からお話ししました。第3のしもべの歌でも、私たちの罪の贖いのために苦しむしもべの姿が50章5節6節に記されています。神が御心としてなさることには、従順に決して逆らわない、背中を打たれても、ひげを抜かれても、侮辱されても、唾をかけられても、退きもせずに、その顔を隠すこともしなかった完全に無抵抗な主のしもべの姿が描かれています。今朝新約聖書の朗読箇所で読んでいただいたピリピ人の手紙の2章6節から8節では、主イエスキリストのしもべとして仕える者の模範が記されています。このことは主イエスご自身がマタイの福音書20章28節で弟子たちに教えられることと同じです。マタイの福音書の20章28節、人の子が来たのが仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためである、同じです。主イエスは、主イエスを救い主として信じ受け入れるすべてのものを救うために、罪の贖いの代価としてご自分の命を十字架の上で惜しみなく私たちのために捧げてくださいました。預言者イザヤが記したこの苦しむしもべの姿を、受難週の時に今週ぜひ思い巡らせていただければと思います。心に留めてください。50章の7節8節を見ていきます。ここには主のしもべのもう一つの特徴、それはいつでもどんな時でも主人である父なる神との主従関係に完全に信頼しているしもべの姿が表されています。神である主が必ず助けてくださること、主のしもべに敵対し侮辱する者がいても必ず近くにいて助けてくださることに全信頼と確信を主のしもべは持っているということです。主イエスがユダヤ教の指導者たちから罵られ、侮辱され、ローマの兵士から撃たれ、そのような苦難の中で主のしもべとして父なる神に絶対的な信頼を置いていたことは、まさにその見本です。最後の9節を見ていきます。最後の9節では、主のしもべが父なる神によって選ばれ、その御心を成し遂げるために使わされ、人々によって裁かれることがあっても決して人間を恐れずに、神によって正当化されているしもべとしての姿が貫かれています。ユダヤ教の指導者だった祭司長、律法学者、長老たちは、主イエスを罪人として十字架につけることを主張しました。罪人として無実なイエスを十字架に貼り付けにすることを主張しました。けれども、主イエスは、神が主のしもべを助け出してくださること、そして神は主のしもべを決して罪に定めないことを確信していました。人ではなく神によってその潔白が正当化されていることを主のしもべは確信していました。最後にまとめていきたいと思います。今朝は主のしもべの特徴について、イザヤ書に記されている4つのこのしもべの歌と呼ばれているしもべの歌の中で、特に第3のしもべの歌、イザヤ書の50章4節9節を中心に見てきました。主のしもべの特徴から私たちは何を学ぶべきでしょうか。何を身につけるべきでしょうか。語学教育の中で英語を身につけるとか、韓国語を身につける、フランス語を身につける、またはアメリカ人の方が日本語を勉強して、あの人はよく日本語を身につけてるっていうふうに表現をしますけど、英語の学ぶっていう言葉を意味する learn っていう単語の 本来の意味には知識を身につける、科目や技能の知識を得るということがあります。この春大学を卒業して社会人になる皆さん、どうでしょうか。しっかりと大学で4年間知識を身につけたでしょうか。またこれから社会人になっても身につけて学んでいかなくてはないことがたくさんあると思います。主のしもべである主イエスキリストの特徴からまず学ぶべきこと、身につけるべきことは、語学習得のためのテスト同様に神の言葉に聞くことです。よく聞くことです。旧約聖書では聞きなさいという命令が394回も出てきます。申命記6章の4節、聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。また新約聖書のローマのローマ人の手紙の10章17節では、使徒パウロが聞くことの大切さをこのように教えています。ローマ人の手紙の10章17節、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。聖書の言葉と聖霊の働きを通して日々私たちに語りかけてくださる神の言葉に耳を傾けていきたいと思います。聖書を読む前に、主よどうぞ私の心の耳を開いてください、あなたの御言葉を語ってください、謙遜に祈り求めることが大切だと思います。まだ主イエスキリストを救い主として信じ受け入れてない方も同じように祈り始めることをお勧めしたいと思います。信仰は神の言葉を聞くこと、キリストについての福音を聞くことから始まります。2番目に、この受難週に主イエスが神としての見姿を捨てられて、ご自身を無にされて主のしもべとなり、使えるものとなり、私たちの罪の贖いのために十字架の死にまで従われたことを心に留めたいと思います。主イエスが十字架で受けられた打ち傷を通し、私たちの罪が許され清められたことを感謝したいと思います。なぜ主イエスは主のしもべとしてメシアとして私たちのために十字架にかかってくださったんでしょうか。今週金曜日の夕方7時からこの会堂で執り行われる聖金曜日の礼拝に出席して、主イエスの受難、聖書とそして賛美の言葉を通して聞くことをお勧めしたいと思います。お祈りいたします。見よ、神である主が私を助ける、誰が私を罪に定めるのか。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のイザヤ書50章の御言葉をありがとうございます。今週私たちが受難週を歩むときに、この御言葉が与えられたことを感謝いたします。あなたが主のしもべとしてこの世に使わされたことを、またあなたがいつもよく父なる神の御旨に従い、その言葉に聞き従ってメシアとして救い主としてこの世に来てくださったことを覚え感謝いたします。またどれだけ多くの迫害を受けても、人々から罵られ侮辱されることがあっても、あなたは主のしもべとして黙って私たちのために十字架にかかってくださいました。私たちのためにあなたが命を捧げてくださり、あなたの裂かれた体、十字架の上で流された血潮が私たちの罪を清め、私たちをあがない、助け出してくださることを覚え感謝いたします。主、どうぞ今日御言葉を聞いたお一人お一人があなたを救い主として信じ受け入れることができますように、また一人一人があなたによって贖われている、その幸いを今週共に覚えることができますように。また今さまざまな試練や苦難の中にある方々は、もう一度この主のしもべの言葉に耳を傾け、慰め励まされることができますように。 今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。